皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。天気が悪い中、本当にようこそいらっしゃいました。今日は雪が降るかもしれないという予報でしたので、私のネクタイもですね、雪柄のネクタイにしてみたんですけど、あいにく雪は降らなかったということで、よかったなと思っています。今年度、私たちはキリストの弟子として生きる誠の礼拝をする者たちという目標を掲げて教会の歩みを進めています。そして特にキリストの弟子として生きた人々の生き方からクリスチャンの信仰者としての生き方を共に学んでいます。今日、私たちは使徒パウロと一緒に福音を述べ伝えたシラスという人の生き方から信仰の歩みについて学んでいきたいと思います。このシラスという人ですけれども、この名前はもともとヘブライ語で求めるとか願うということを意味するシェアルという言葉だったそうなんですけども、ギリシャ語でシラスと呼ばれ、さらにはラテン語でシルワノとも呼ばれるようになっていきました。シラス、シルワノという人はエルサレム出身のユダヤ人で、世界に最初に教会が誕生した時に最初にクリスチャンとなった人の一人でありました。それだけではなくて、エルサレム教会の中でも指導的な立場にあった人だったようです。使徒言行録の15章の22節にはこんなふうに書いてあります。使徒たちと長老たちは教会全体とともに自分たちの中から人を選んで、パウロやバルナバと一緒にアンティオキアに派遣することを決定した。選ばれたのはバルサバと呼ばれるユダおよびシラスで、兄弟たちの中で指導的な立場にいた人たちである。そのように書いてあります。なので、シラス・シルワノという人はエルサレム教会の中で指導的な立場にあった人だということがわかります。また32節にはこういうふうにも書いてあります。シラスは予言するものでもあったので、いろいろと話をして兄弟たちを励まし力づけたと紹介されています。シラスという人はエルサレム教会の中でただ単に指導的な立場にあったというだけではなくて、神様から預かった御言葉を語っていく、そのことによって教会の人たちを励ましていく、そんな人がシラス・シルワノだったということがわかります。それだけではありません。23節にある通り、このシラス・シルワノはアンティオキアとシリア州とキリキア州に住む異邦人の兄弟たちにエルサレムの使徒会議で決められた内容を伝えて説明をするために派遣された人でもありました。このエルサレムの使徒会議で決められた内容というのは何かというと、異邦人、つまりユダヤ人から見た外国人というのは、ユダヤ人がこれまで守ってきた律法613の掟を一つ一つ守る必要はありません。さらには割礼を受ける必要もありません。29節にあるように、偶像に捧げられたものと血と締め殺した動物の肉とみだらな行いとを避ければ大丈夫です。私たちはイエス・キリストの十字架によって罪を許されているので大丈夫なんです。そのことを決定したというのがエルサレムの使徒会議で決められた内容ということになります。この決定はとても重要なものでして、もしも エルサレムの使徒会議の決定がなければキリスト教は全世界に広まって行かなかったかもしれませんし、また私たちはもしかしたら割礼を受けなければならなかったかもしれないし、信仰生活を続けようとするときに613もの律法を一つ一つ守らなくてはいけないということになっていたと思うんです。だからきっと豚肉は食べてはいけません、うなぎも食べてはいけませんという、そういうですね、信仰生活になっていたんだと思うんですね。でもエルサレムの使徒会議で決められた内容があったので、私たちはイエス・キリストの十字架によってのみ罪を許されていたということが確認をされていきます。このようにシラスという人はユダヤ人の教会であるエルサレム教会と、またユダヤ人から見た場合に外国人の教会、異邦人の教会であるアンティオキア教会との仲介役を務めていくんです。つまりユダヤ人のクリスチャンとユダヤ人以外の外国人、異邦人のクリスチャンとの間の橋渡しをしていったというのがシラスですね。以前にもお話をしましたけれども、パウロが第1回目の伝道旅行をした時はバルナバとパウロが一緒に行動していきました。でも第2回目の伝道旅行の時、パウロはバルナバとは別行動をして、このシラス、シルワノと一緒に伝道旅行をしていくということになります。そのことが使徒言行録の15章の37節以下に書いてあります。こういうんですね、バルナバはマルコと呼ばれるヨハネも連れて行きたいと思った。しかしパウロは前にパンフィリア州で自分たちから離れ宣教に一緒に行かなかったようなものは連れて行くべきではないと考えた。そこで意見が激しく衝突し、彼らはついに別行動を取るようになって、バルナバはマルコを連れてキプロス島へ向かって船でしたが、一方パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。そしてシリア州やキリキア州を回って教会を力づけたというふうに書かれています。そのようにしてシラス・シルワノはパウロと一緒にマケドニア州のフィリピ、テサロニケ、ベレアの町へと出かけていきます。その後シラスはマケドニアにとどまり、パウロはギリシャのアテネとコリントへと進んでいきます。そしてそのコリントでシラスはパウロともう一度一緒になって力を合わせて伝道していきます。パウロはコリントの信徒への手紙2の1章の19節でこのように書いています。私たち、つまり私とシルワノとテモテがあなた方の間で述べ伝えた神の子イエス・キリスト、こういう書き方をコリントの信徒への手紙の2第1章の19節で書いています。ここからも分かることが、私たちはよくパウロの伝道旅行という言葉を使うことがあると思うんですけれども、パウロは決して私一人で伝道したのではないんですね。私たち、つまりチームで伝道しているのです。またシラスはパウロとテモテと一緒にテサロニケの信徒への手紙の2つの手紙の差出人として名前が挙げられています。このようにパウロという人は私一人で伝道したのではないんですね。音楽で言えば独奏をしたのではないんです。 単なる個人として伝道したのではありません。そうではなくて、教会という私たちですね、音楽で言えば伴奏者がいる状態、共演者と一緒に伝道したのがパウロの伝道だったのです。先ほどのコリントの信徒への手紙2の1章19節でパウロは私という言葉と私たちという言葉を使っていました。こういうふうに書いています。私たち、つまり私とシルワノとテモテがあなた方の間で述べ伝えた神の子イエス・キリストというんです。このパウロの私というのは決して孤独な私ではないんです。教会という私たち、信仰の共同体の私たちの中での私なんですね。それは私たち一人一人もそうだと思うんです。神様に招かれ、信仰者としての道を歩んでいる、それは決して孤独に自分一人で、私一人で神を信じているということではありません。教会の交わりの中で、私たちの中の私として神様を信じ、共に交わりに加えられ、そして御言葉を述べ伝えているのが私たちなんですね。シラス、シルワノというのは、まさにそのパウロの働きの共演者として仕えていった人でありました。そしてもう一つ大切なことがあります。このシラス・シルワノの名前が出てくるのはパウロが書いた手紙だけではないということなんです。実はペトロの書いたペトロの手紙の1の終わりのところでもこの名前が出てくるんですね。ペトロの手紙1の5章の10節12節ですね。5章12節には次のように書かれています。私は忠実な兄弟と認めているシルワノによってあなた方にこのように短く手紙を書きました。このようにペトロが記しています。ここからわかることは、このシラス・シルワノという人はパウロと一緒に神様の御言葉を述べ伝えただけではなくて、後にはペトロと一緒に神様の御言葉を述べ伝えていったということがわかります。彼はパウロ個人に仕えたということではなくて、シラスが仕えていたのは神様なんですね。主なる神様にお仕えしていく中で、神様のご計画の中で必要な時にパウロに仕え、そしてまた必要な時にペトロに仕えていったということになります。私たちが今日このシラス・シルワノの信仰の生き方に学びたいことは、私たちも同じように福音の共演者となっていくということです。シラス・シルワノの役割は、まずはじめにユダヤ人と外国人、異邦人との架け橋となっていくという役割がありました。私たちであればどうでしょうか。言葉や習慣が違うとうまくコミュニケーションが取れないということもあると思うんですね。もちろん異文化のコミュニケーションが得意ですという方もいらっしゃると思います。でもそれが違うとなかなかうまくコミュニケーションが取れないという方もいらっしゃると思うんですね。習慣が違うとですね、なかなか本当にびっくりして受け入れられないと思うことあるんですね。僕中学生の頃にですね、アメリカのおばさんの家にホームステイに行ったことがあるんですけど、 その時に一番びっくりしたことは何かというと、おならはいいけどゲップはダメということですね。あのアメリカに行って、あのこう、まあ、みんなこう気にせずにおならをするんです。だけど、あの僕がゲップをするとすごく嫌な顔をされるんです。僕はおならはしないんです。あのアメリカの人たちはおならはいいけどゲップはダメっていう文化習慣を持ってるんですね。まあそういうですね、異文化の文化の異なる習慣の違いなんかが細かく細かく細かく積み重なっていくと、お互いに受け入れ合うことが難しくなってくるということも生じてきますね。きっとクリスチャン同士でもそんなことが積み重なるとお互いに受け入れられなくなるということが起こりがちなんだと思うんです。でも本当は大切なことは同じ神様を信じている、それこそが大切で、小さな違いというのは本当はどうでもいいことなんですよね。福音は特定の民族や文化や言語に限定されるものではないのです。むしろ異なるものが合わさっていくことによってより豊かに広がっていくということが起こっていくんです。なのでこのシラス・シルワノが果たした役割、ユダヤ人と外国人との架け橋となっていく、これはとても大切な役割を演じたということになります。そしてもう一つのこのシラス・シルワノの役割ですね、パウロやペトロにそれぞれ仕えて共に伝道していくというその役目を果たしていきました。福音を述べ伝えていく、伝道していく、そのことはパウロやペトロといった特別な人が一人で行うものではありません。また私たちで言えば教会の働き、伝道、それは牧師が一人で行うものでもありません。独創ではないんですね。キリストの弟子として力を合わせて神様のご計画、福音の音色を奏でていく、それが私たちの交わりなんですね。でももしかしたら私たちは信仰生活を送るときに、神様に仕えるというよりも誰か人に仕えるということが大きくなってしまうこともあるかもしれないですね。誰々先生にお仕えしてと考えがちのこともあるかもしれません。僕もですね、以前ある教会でこういう経験があるんですけど、名誉牧師の先生と主任牧師の先生と協力牧師の先生との間で板挟みになる副牧師っていう経験をしたことがあるんですね。先生方も人間ですので、一致しているときはいいんですけど、それぞれ細かいことで自分はこういうふうにしたいと思う、いや違う、自分はこうしたいと思うという意見が異なってくるときにですね、自分は どこについていったらいいんだろうみたいなですね、そういう経験をしたこともありますね。でも、それもいい経験だったとは思うんですけど、大切なことは神様にお仕えするということなんですね。そして神様と共に神様が使わせてくださる一人一人の仲間と共に働いていくということが大切です。まさにですね、このシラス・シルワノという人はですね、それぞれの人たちとの中にあって神様が与えてくださるパートナーと一緒に伝道をしていったということになります。戦前から戦後にかけて 宣教師として日本の保育に携わってくださった方の中にエルトルト・ヒュックリッヒ先生という方がおられます。ヒュックリッヒ先生の名前は聞いたことがある方も多いと思います。現在の社会福祉法人愛の泉となるその前身の孤児院を開設された先生でもあられました。1976年に召されていますけれども、ヒュックリッヒ先生が生きておられる間に神と共に働く者という文章を書いていらっしゃるので、ちょっと長いんですけどもご紹介させていただきます。神と共に働く者、ね、私の尊敬していた宣教師のメイヤー先生に私は良い言葉を教えられました。それは小事、小さいことには自由、大事、大きいことには一致、すべてに愛。これは本当の交わりの枝の関係の言葉だと思います。小さいことに自由、それはこの向き、この立場、この事情、あの人の強さ、この人の弱さはみんな異なっているのです。しかし弱くても強くても交わりができないことはないのです。生じ自分の外部的なことには木の枝のように自由を与えた方が良いのです。でも大きいことには一致。私は何年も楓の枝だったから嫌になった、来年から桜の枝になりたい、私は梅になる、松になるではなくて、大事なのは一本の木であること。枝はこの木に属しておればいろいろな個人関係においては自由けれども、同じ幹に属していて桜、松、梅の枝ということではいけません。私たちの交わりの目的は何であるか、人間と人間との関係を持つことが非常に大切なことです。異なったことをお互いにすれば切られてしまう枝になる。それからすべてに愛。交わりと愛の関係はどうでしょうか。神は愛である、成長させてくださるのは神である、キリストは私たちを養って成長させてくださる、それは愛であると言ってもよいでしょう。同じ幹に属していれば与えられた自分の目的を共に引き受ける、神と共に働くものであるということを考え、交わりによって与えられたことを引き受けるということが交わりのできる第一条件です。どうしても引き受けたくない、引き受けられないならば共に交わるということもできないです。むしろ切られてしまって枝という資格を失うのです。イエス様は木の幹です。私はブドウの木、あなた方はその枝である。それに続いて神は農夫であると書いてあります。それを忘れてはいけません。イエス様は幹であり、私たちは枝である。けれども幹も枝もどうして生きることができますか。農夫の土地、そこに自分の命の根を下ろさなければなりません。交わりを願っている人であるならば、与えられた事情に根下ろししなければいけないのです。それは容易なことではありません。私は52年前に初めて日本に導かれました。けれどもそこへ根下ろしすることは大変なことでした。しかし一緒の枝であった、一緒に働いてくれた人があってできたのです。やっぱり日本はいい。同じ目的を与えられて主に仕えるという交わりがあり、幼子を主に導くという目的のために成長してきたのです。成長、交わりによる成長。私どもは同じ畑、農夫は神である、その同じ人間形成、 幼児教育という畑の中にあって、キリストを中心にしてこの木と枝になって来られたと思います。こういう文章なんですね。キュックリヒ先生が紹介されている小事、小さいことには自由、大事、大きいことには一致、すべてに愛を、ということは実はこれディサイプルス派のスローガンなんですね。本質的な事柄には一致を、本質的でない事柄には自由を、そしてすべての事柄に愛を、これがディサイプルス派のスローガンです。そしてシラス・シルワノという弟子はまさにそのように信仰生活を送った人だったと思うんです。民族とか言語とか習慣の違い、また人間的に誰に仕えるかという、そういう事柄には自由に対応することができたシラスです。そして神様のご計画に仕え、福音の共演者となるということについては完全な一致を見せたシラスです。そして全ての事柄において神様の愛のうちに仕えたのがシラス・シルワノだったんですね。私たちも生きていれば小さないろいろな違いに目を留めてしまって、そこが気になるということが起こると思います。でも他でもない主イエス・キリストは私たち一人一人のため、違いを抱えている私たちすべての罪を贖うために十字架におかかりくださったんですね。そのようにして愛を示してくださったのが神様の愛なんです。だからこそ私たちもシラス・シルワノに習ってキリストの弟子として歩みたいんです。小事、小さいことには自由、大事、大きいことには一致を、そして全ての事柄に愛を持って信仰生活を歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが主イエスキリストの福音をこの地に述べ伝えるときに、さまざまな使徒たちを用い、またその他に多くの福音の共演者たちを用いてくださいましたことを覚えます。また私ども一人一人が福音の共演者としてあなたから招かれていることを覚えます。どうか共に力を合わせてあなたの御言葉をこの地に述べ伝えていくことができますように、私たちを支え導いてください。この祈りを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。